こんばんは、マリです。7月14日金曜日の夜の11時15分です。皆様、金曜日の夜いかがお過ごしでしょうか？私はカレンダー通りの仕事なので3連休ですね。やりました。3連休ゲットです。イエーイ いや、やっぱり嬉しいですね。まあ、特に何をするでもなくて、いつもの土日のルーティーンと大して変わらないんですけど、まあ、それでもこうちょっとゆっくりできるというか、余裕がある週末っていう感じですよね。嬉しいです。まずはギフトのお礼からですね。お二人からギフトをいただいてまして、質問のお礼かな？ピザのギフトをいただいたのと、あと、共感しましたっていうギフトをいただいてます。ありがとうございます。共感しましたの方は、あれですかね。ステーキギフトの話を昨日したんですけど、あれですかね。もういい年なので、お肉の油がきついですみたいなところへの共感でしょうか。きっとそうですよね。もうありがとうございます。あと、昨日ですね、ドレスの話をしてたんです。あ、昨日じゃない、一昨日か。質問にお答えして、私が持ってるその発表会というか、演奏用のドレスの話を出してましてですね。で、そのお返事というか、感想のメッセージをいただいてます。エメのドレス素敵で高級感ありますね。これ何でしたっけ？ラミューズ？ラミューズドレスでもドレス扱ってるようで、こちらも気になるところです。ちなみに背中が編み上げのタイプは一人で着替えにくいので買ったことがないです。ということで、エメのドレスご存知だったんですね。私は本当に実店舗というかね、実際のお店があって、で、まあ、そこが始まりでオンラインストアで買ったりするようになったんですけど、このラミューズドレスっていうの、これ私知らなくてですね、実は。このメッセージをいただいて、で、これなんて読むんだろうと思って、ラミューズと思わなくて、ラミュゼかなとか めっちゃ考えて、で、検索してみましたらですね、結構お値段手頃なんですね。エメの半分くらいですかね、価格的に。だから、なんて言うんでしょう。そのいろんな色を揃えたいとか、数欲しいなっていう時はこちらもいいのかなってちょっと思いました。まあでもどうかな。なんかやっぱり、自分で着れないというか、その試着ができない状態で買わないといけないってちょっと不安じゃないですか。まあ、特に安いものじゃないのでね。で、まあ、私はエメのドレス、買ったことがあるというかね、持ってるので、そのサイズ感というかシルエットがわかるので、まあ、それも安心材料なんですよね。で、このメッセージで書いてくださってる背中編み上げタイプ、めっちゃわかります。一人で着替えにくいですよね。男性の方はイメージが難しいかもしれないんですけど、こう背中にリボンみたいなのがついてるドレス、紐が、なんかスニーカーの紐みたいにね、クロスになっていて、で、要はまあ下の方から編み上げていって、本当に手が届くか届かないかギリギリぐらいの結構高いところでリボン結びをしないといけないっていう、結構大変な作業なんですよ、これが。これ実は私もですね、着替えにくいなっていうのが正直な感想です。 この前お伝えしたその新倉ひとみさんプロデュースの、音楽家のためのドレスっていうのは、実は背中は何もなくてですね、横ファスナーですね。左側に横のファスナーがあるので、まあ一人で着替えるのも全然楽なんですよね。まあその代わり、その体型にぴっちり合わないというか、まあ、布が余るところは布が余ってますっていう なんつう表現ですかね。この編み上げドレスって確かに一人で着替えにくいんですけど、そのすごいラインが綺麗に見えるというかね、ウエストとかこう締まるところは締まっていて、すごいこう綺麗に見えるっていうのが、それはすごいメリットなんですよね。で、実は編み上げのドレス私一つ持ってて、で、まあ何回か自分で着ようとチャレンジしたこともあるんですけど、おっしゃる通り本当に難しいです。やっぱり背中が見えない、まあ、うまく見えないのと、あと何ですかね、自分の中のこの左右と前後が背中側になると感覚が逆なんですよね。特に前後ですね。リボン結びしようと思っても、なんかそのリボンというか紐がない方に頑張って手を回そうとしていたりとかね。本当に難しいです。でもわかるな。なんか悩みますよね。で、この前コメントでいただいてたそのレンタルっていうのも、一時期考えたことはあります、正直。その結婚式に出るときに、まあ私何回か振袖を着たことがあるんですね。別に親族とかそういうわけではなくて、その友人の立場として呼ばれた結婚式で、その同級生みんなで着物を着て、華やかというか、すごい明るい雰囲気でお祝いしようっていうので、みんなで示し合わせて着物を着たことがありましてですね。で、当然振袖なんて持ってないので、レンタルしたことがあって。で、結構便利ですよね、あれ。実際に使いたい日の2日前とかそれぐらいに届いて、で、実際にその振袖を着た翌日に返却の発送をお願いしますっていう感じになっていて、で、やっぱり大きく汚してしまったら、何かをこぼしたとかね、汚れてしまったり破れたりとかしたら、もちろん弁償っていう話になるんでしょうけど、まあでも普通に着て、綺麗に返却する分には全然その追加料金とかもないので、良かったなっていうのがある反面、私はやっぱり発表会とか、いわゆる本番のドレスでレンタルはあんまりしたくないなって思うんですよね。で、その心はっていう話なんですけど、やっぱり本番に向けて気持ち作りというか、私初めての発表会の前も実際にやったんですけど、ちょっとこうステージがあるような、そのちっちゃいホール、まあサロンとかでもいいんですかね、コンサートができるようなサロンとかを借りたりして、で、まあ、実際の衣装、それはパンプスというか、足元のヒールも含めてなんですけど、本当に実際の本番の衣装を着て、弾きづらくないかどうかとか、感覚がどんな感じかっていうのを、ホールを借りて実は練習しました。で、それをやろうとすると、レンタルだとちょっと難しいですよね。その何日か前に無事に届けばいいんですけど、例えばその前の週、1週間前に練習したいですとかなると、やっぱりそれだけ長く借りないといけないので、あとはその 着替える練習みたいなものをしたりとかね。やっぱり発表会当日、前回そうだったんですけど、結構緊張したんですよね。実際その舞台袖にいる時はもう全然そんなことなくて、楽しもうっていう感じだったんですけど、自分の順番が回ってきて、その楽器とドレスを持って女性の控え室、その着替えるために控え室に入ったあたりが私結構緊張のピークでですね。で、いつも通りヒールも履こうとするんですけど、金具がうまく止めれなかったりとか、まあなんかちょっと手が震えてんなみたいなのもあったりして、なのでその着替える練習っていうのも実はしてたんですね。なのでその直前にドレスで弾いたりとか着替える練習をしようと思うと、やっぱりレンタルってそぐわないなっていうのがあるので、まあそんなに高いものを買おうとは思ってないんですけど、自分のドレスっていうのをやっぱり買いたいなっていうのが、はい、私の率直な思いです。 なんか今日もドレスについて喋っちゃいましたね、長々と。明日から3連休なので、明日はバイオリンのレッスンで、日曜日がチェロのレッスン、新しい方の先生のチェロのレッスン2回目ですね。鈴木教本の一環の無弓道から続きをやることになってるので、まあ、どこまでいけるかとか、その新しいことをどれだけ教えてもらえるのか、もうやっぱり楽しいですね。チェロもバイオリンも頑張りたいと思います。